こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。発達が分かれば保育ができる。0、5歳児の生活習慣から遊びまでは保育所での経験を持つ川原左近が、乳幼児期の発達を日々の保育に結びつけて整理した実践的な解説書である。2015年看護のホカリホクエスシリーズの一冊で、排泄、食事、睡眠、着脱、清潔といった生活習慣から運動表現、人との関わり、言葉、概念形成までを10章で扱う。中心にあるのは子どもの行動を単発のできるできないで判定せず、0、何々、5歳の連続した発達の流れとして捉える視点である。イラストや年齢ごとの発達表、現場で想定される Q&A を用い、保育者が援助の時期や環境設定を考えるための見取り図を提供する。保護者との連携も視野に入れ、日常場面の理解を共有しやすくすることを目的とした入門参照書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生活習慣を自立の結果ではなく発達の過程として読む本書の構成で、まず重要なのは排泄、食事、睡眠、衣服の着脱、清潔という毎日の生活場面を保育の周辺業務ではなく発達を観察し援助する中心領域として扱っている点である。これらの行為には身体の成熟、感覚の調整、都市や全身の運動、見通しの理解、大人とのやり取りが複合して関係する。そのため例えば食べ方や着替えの速度だけを年齢基準と比較しても子どもの状態は十分に把握できない。本書が示す発達の流れは、援助を急いで代行するか、本人が試せるよう環境を整えるかを判断する基盤になる。生活習慣を訓練課題に変えるのではなく、子どもが安心して繰り返し参加できる日課として捉えることが肝要である。保育者はその過程でつまずきの背景が意欲、身体操作、理解、生活リズムのどこにあるかを考えられる。こうした見方は、できない点の指摘よりも次に必要な小さな援助を具体化することにつながる。次に、0、何に5歳の発達表を固定的な判定表ではなく援助計画の基準点にする。本書の特色として紹介されている発達表は、各年齢に見られやすい姿を一覧し、広い年齢幅の発達を見通すための道具である。その価値は、子どもを一律に評価することではなく、保育者が前後の段階を踏まえて観察できる点にある。ある行動がまだ安定していない場合でも表を参照すれば、その前提となる経験や身体的、対人的な条件に目を向けやすい。反対に早くできる行動があっても、それだけで全領域の発達を結論付けることはできない。発達には個人差があり、領域ごとの進み方も同じではないからである。本書の流れを重視する枠組みは、年齢の目安を保育の出発点として用い、実際の子どもの姿、家庭での生活、集団環境での反応と照合する使い方に適している。記録や職員間の話し合いでも、印象的な出来事だけでなく継続的な変化を共有しやすくなる。一方で、発達表だけで個別の困難を判断したり、医療的、専門的な評価の代替にしたりしない慎重さも必要である。さらに、運動表現、遊びを生活と切り離さない総合的な経験として扱う。第6章の運動機能と第7章の表現活動を含めることで、本書は生活習慣だけでは捉えきれない子どもの育ちを扱う。乳幼児の遊びは単に余暇を満たす活動ではない。動く、触る、試す、真似る、音や色や形に反応する経験を通じて、感情の使い方、対象への関心が育つ。こうした経験は、食具を扱う、衣服を着脱する、友達と同じ空間で過ごすといった生活場面にもつながる。本書の章立ては、保育を基本家生活習慣と教育的な遊びに分断せず、両者が相互に関係することを示している。実践では、活動の完成度や作品の見栄えを急ぐより、子どもが自分の体で素材や空間に働きかけられるか、繰り返して試せるかを見る必要がある。保育者の役割は、一律の参加を求めることではなく、発達段階に応じて安全性、動きやすさ、道具の扱いやすさを整えることにある。豊富なイラストは、こうした行動のイメージを共有する補助線として機能する。そして、対人関係と言葉の獲得を応答的なやり取りと環境の問題として考える。人との関わりと言葉の獲得を独立した章で扱う点は、乳幼児のコミュニケーションが語彙数だけでは測れないことを示す。子どもは視線、表情、身振り、声、行動を通して周囲に働きかけ、その応答の積み重ねの中で他者との関係や言葉への関心を育てる。したがって、言葉が少ないように見える場面でも、何に注意を向け、どのように要求や拒否、共感を表しているかを観察することが重要になる。本書が発達と援助の流れを掲げる意義は、保育者が先回りして答えを与えるだけでなく、子どもの発信を受け止め、待ち、やり取りを続ける環境を考えることにある。集団保育では、安心できる大人との関係と、同年齢・異年齢の子どもを見る経験の双方が関係する。言葉を教え込む活動だけに依存せず、食事、着替え、遊び、 片付けなどの反復する日常に対話の契機を見出す視点が実用的である。なお、個々の言語発達には幅があるため、年齢目安は比較の材料ではなく、継続観察と必要に応じた相談の手がかりとして扱うべきである。最後に、概念形成と保護者連携を結び、子どもの姿を共通言語に変える最終部の概念形成と社会で生きる力へのまとめは、乳幼児期の発達を個別技能の獲得に閉じない視野を与える概念形成とは、身の回りの物事を区別し、共通性や違いに気づき、経験を整理していく過程であり、日常の遊びや会話、生活の繰り返しと深く結びつく。保育者は正解を急いで教えるより、子どもが比べる、選ぶ、尋ねる、試す機会をどう用意するかを考える必要がある。本書は保護者との連携や環境にも触れており、園で見える姿を家庭の養育を評価する材料にするのではなく、子どもの発達を理解するための情報として共有する方向を示している。発達表やイラストは、専門用語だけでは伝えにくい子どもの変化を保育者同士や保護者が話す際の腰痛痛の参照点にしうる。家庭と園で行動が異なることも、矛盾ではなく環境や関係の違いを考える契機になる。実践的な Q&A を備える本書は、一般論を現場の問いへつなぐ入り口として有用だが、個別の事情には対話を通じた丁寧な調整が不可欠である。結論として、本書は何に5歳児を担当する保育者、保育実習研修中の学習者、そして子どもの日常行動を発達の観点から理解したい保護者に向く、特に排泄、食事、睡眠、着脱など、毎日繰り返される場面でどこまで手伝うべきか、何を見とればよいかと迷う読者にとって、年齢別の流れを俯瞰する手がかりになる。運動、表現、対人関係、言葉、概念形成まで対象を広げているため、生活援助と遊びを別々の業務として扱わず、子どもの経験全体として考え直せる点も利点である。同種の保育所には、特定年齢の活動案や個別の技法に重点を置くものが多い。その中で本書は、10領域を横断し、発達表、イラスト、N、保護者連携、環境への視点を一冊に集約している点に特徴がある。反面、項目ごとの解説は外観的で、個別支援の方法を深く掘り下げる専門書ではない。だからこそ、詳細な実践書や専門機関の助言へ進む前の基礎資料として、また職員間で子どもの姿を共有する共通言語として活用すると効果的である。ご支援いただける場合は、川原左近ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。